Radio Dialogue。9月22日水曜日、時刻は夜9時を回りました。Dialogue for People が配信しています。Radio Dialogue。本日の MC を務めます、フォトジャーナリストの安田なつきと
佐藤圭です。よろしくお願いします。
さあ、連日メディアの中ではもう総裁選、
はい、そうですね、
ものすごいウェイトがね、
ジャックされてるかのように、どこをつけてもという感じではありますが。
ね、ただこれからのお話をするということも本当に大切なことではあるんですけれども、はい、でもやっぱり、これまでの検証なくして、うん、今後のやっぱりこう土台って気づけないと思うんですよね。
そうですね。特に政治のことってこう喉元すぎればというか、はい、すぐどんどんどんどん新しいことが起きてしまって、そうした検証みたいなものがもう置いていかれがちだなというのはすごく感じますね。
いやいや、これで上塗りじゃダメですよ、
はい、
ここで幕引きは許されないですよっていうことがまたまた山積みということで、うん、今夜のテーマは菅政権の1年とは何だったのかと題して、官房長官時代の菅総理と会見で激しいやり取りを交わして、そして疑問や疑惑を厳しく追及してきた東京新聞社会部記者、はい、望月磯子さんと考えていきたいと思います。で、本来であればゲストさんは9時10分頃からのご登場ということなんですけれども、今日の冒頭ニュースはいずれも、望月さんが取材をしてきたことに関わりますので、うん、望月さんにはここでご登場いただきたいなというふうに思っているんですが、はい、望月さん聞こえてますか？
お話ししていただきたいなと、よろしくお願いします。
はい、はい、聞こえてます。
はい、改めてよろしくお願いいたします。
登場ということで。
そうですね、はい、
そうなんです。あれから先もですね、望月を出せっていうメッセージを、熱いメッセージをたくさんいただいておりますので、
今の音が洞窟の中だという声は、コメントがいただいているんですけれども、あ、望月さんの声は、私にクリアに聞こえてるんですが、皆さんにはどういうふうに聞こえているかな？
エコーがかかってしまって、出ますか、
ね、結構かかっている
。はい。あ、でもこちらに望月さんの声はクリアに聞こえているので、望月さんの設定の問題ではないと思います。ちょっと対応していきたいと思います。
はい。
はい。ま、ちょっと、はい。いつもと環境が違うところなので、このマイクの2個が干渉してしまってるかな。
なるほど。
ちょっと音を確かめながらやっていきます。
はい。ということで、音量が低いよということで、どうしてレベルを統一できないんだというコメントをいただいていますが、ちょっとこちらで調整をしていきたいと思います。ということで、メッセージ今、YouTube のコメント欄でもいただいていますけれども、メッセージはこの YouTube のチャット欄であったり、Twitter では、ハッシュタグ D4P、4は数字の4なので、ハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。この後21時40分頃までお付き合いいただければと思います。さあ、今日のニュースの中、今週のニュースの中から気になっているものをピックアップしていきたいと思うんですけれども、まず一つ目が、
はい、
これは昨日ですね、結審となった裁判なんですけれども、これは佐藤さんから。
そうですね、はい、はい、それでは一つ目のニュースを紹介します。ジャーナリストの伊藤詩織さんがですね、元 TBS ワシントン支局長の山口則一氏による、性暴力被害を受けたとして、損害賠償を求めて起こした民事訴訟の控訴審が、9月21日昨日ですね、東京高裁で開かれました。で、こちら一審の東京地裁ではですね、山口氏に慰謝料など330万円の支払いを命じていたのですが、20年1月判決を不服として山口氏側が控訴、高裁で審理されることとなりました。で、こちら伊藤さんの昨日行った意見陳述全文はですね、閉会のページでも紹介していますので、
はい、
ぜひお読みいただけたらと思います。で、この一連の裁判を通してですね、本当に多くの問題が社会に投げかけられているなと感じました。例えば不透明な刑事証であったり、被害者なら笑うはずはないなどという被害者に対するステレオタイプ、そしてこちらは別の訴訟も進んでるんですけれども、インターネット上で無責任に繰り返される誹謗中傷、そしてこう被害者に沈黙を強いる社会構造、これが本当に社会の病理だなとは感じるんですけれども、本当にこうした多くの問題に、それってどうなんですかというような問いを投げかけ続けている、そうした裁判だったように思います。望月さんもこの件について取材を重ねてらっしゃいますけれども、先日の控訴審を含めてどのように受け止めてらっしゃいますか？
はい、 しおりさんの弁護団とかですね、まあ、支えている方たちからいろいろ間接的に話を聞いてますと、
うん、
でもその裁判に臨むにあたってものすごい準備をするんですね。で、まあ、今回高裁でいろいろ山口さん側が突きつけているものに対して、まあ、どういうふうに反論できるかというか、その対策会議をやってるだけでも、まあ、安田さんもね、行かれてショックだったと思うんですけど、うん、まあ、山口さんのいろいろ、まあ、彼からすると反論をしてるんですけれど、聞き方によっても、まあ、その、第2、第3の心の被害を受けちゃってるというね、うん、ああいう状況を生んでしまうような、そのさらに小裁判を、その弁護団とのやり取りで重ねて重ねてやってるので、まあ、正直その裏での伊藤詩織さんや弁護団の活動状況の話を聞いてると、やはり裁判で戦うってことのですね、精神的な負担がやっぱり これほど、高くて強いのかと。今日、中村至さんがね、逮捕令状の執行取り消しを命じたと言われている、はい、中村至さんが警察庁の長官に就任しましたけれど。
今日記者会見もありましたよね。
ありましたね。で、この場で、まあ、唯一一問だけ質問が出て、答えも出てきたっていうのがあったんですけれど、まあ、本当はネット上見ても、中村さんの就任に非常に疑問符をつける市民の声っていうのは溢れてましたので、これ私もですね、うちの担当の記者に、なるべくたくさん、おそらく通り一遍の個別具体的なその事件についてはコメントしないとか、そういう回答が返ってくるだろうというのは想像できたんですけど、うん、あ、そうですかで済ませてはいけなくてですね。
うん、
で、やはりこのしおりさんの言ってる声、特に昨日彼女、ぶら下がりのインタビューでも、やはり真摯に答えていただきたいと、で、そういう人をやはり長官に、まあ、任命した政府の側のね、責任についてもしっかり考えてほしいということを言ってましたので、うん、まあ、私もうちの警察庁担当の方に頼んだんですけれど、うん、びっくりしたことに、まあ、今日7問だけです質問が出たのが、
でそれ事前に全部、はい、
そう15分ぐらいですかねトータル、うん、でその事前に全部質問を集めてですね、まあ、これ菅さんとか安倍さんの時言われてきたと同じ手法で事前に全部集めているので何を聞かれるかは分かっている、うん、それからいわゆる質問を重ねることさら問いは一切認めないということで、
どこかで聞いたような構造ですね、まあ、それ
だから、まあ、言った先輩も、もちくさん、申し訳ないですっていうふうに、まあ、謝られたんですけれど。うん、
今、記者会見のあり方だと思うんですけれども、コメントで、菅方式かというコメントもいただきました。うん、まさにですよね。
まさにですね。
うん。
うん、まあ、そういう形で、本質的にしっかり、なぜ見送ったのかという、答えるべきことに答えてない。
うん、
で彼がやっぱりですね、まあ、今日、会見でちょっと言っていたのが、まあ、個別具体的には言えないが、しかしながら法と証拠に基づいて適切に自分は判断して参ったと考えていると。まあ、これ何かに限定してるわけじゃないんですけどね。うん、法と証拠以外の他事を考慮し、まあ、何らかの捜査上の判断をしたことは一度もない。
うん、
まあ、元より現行の我が国の刑罰法規に抵触しないということならば、立件できないのは当然ですし、また適正捜査を進めて、集めた証拠を十分吟味して強制捜査への移行は十分慎重を期すべきだというのはまた当然と考えている。
なるほど。まあ、愛に、あの時のこう判断というのは適切だったと言わんてしてるとも読めますよね。
そうですね。忖度もしていません。
そうそうそうそう。ただだから言いたいのは、これだけしおりさんがですね、高裁でもあれだけ、まあ、山口さんにいろいろ反論を重ねられて、まあ、山口さん自身もね、自分がそのしおりさんに訴えられたことで、まあ、社会的な名誉というのを失ったんだというふうには言ってるんですけれど、やっぱり性犯罪被害者と、まあ、彼女自身がやっぱりそういう気持ちで引き続いている方たちがやっぱり訴えて戦って、ここまでですね、誹謗中傷にやっぱりさらされてきたっていうのは多分、まあ、これまでなかったと、まあ、そのぐらいたくさんの、傷を彼女は負ってしまったと思うんですけれど、まあ、これをですね、だから立件できないからやらなかったんだ、何が悪いというように私にはちょっと今日のこの会見の答弁で聞こえるわけですね。だから目の前でそういう人たちが今、で彼女が傷ついているという状況を、まあ、中村さんは本当はどう受け止めてるかっていうね、
うん、
そこやっぱりね、さら問いで何回も聞きたいし、聞かなきゃいけなかったと思うんですけれど、
うんうん、
まあ、見事に一問と。一問制限終わり
と。そうなんですよね。今菅方式全然民主主義じゃないというコメントもいただいているんですけれども、この記者会見のあり方については、この、菅政権の1年とは何だったのかの中で改めて望月さんとこう議論をしていきたいと思います。で、伊藤詩織さんの意見陳述の中で、様々な問題提起がありました。声を上げた人たちに対するバッシング、誹謗中傷の問題だったりですとか、今望月さんがおっしゃってくださったような、なぜ逮捕が取り消されてしまったのか、説明 明のできないブラックボックスの中にそれを置いていいのかということだったりですとか、それから意見陳述の中で少し引用させていただきますが、事件直後、被害届を出そうとした私に対し捜査員が、君の人生が水の泡になってしまうからやめなさいと言いました。どんな事件でも被害者側に沈黙させる方が被害者のために良いのだとされてしまう社会の仕組みの下では、これからも誰かを長期間苦しめてしまうでしょうということなんですよね。で、刑法の問題、誹謗中傷の問題、そして不透明な子を司法、不透明な子を逮捕だったり、そういったさまざまな問題提起がこの間なされてきたと思いますので、構造的な問題にも切り込めるのかという視点でも改めて見ていきたいと思います。
はい、こちら来年の1月25日に判決ということですけれども、やはりそこで問われていない、まだまだ本当に僕たち自身がアップデートを必要としている問題については、継続して僕たちも取材を続けたいと思っています。
はい、もう一つニュースをお伝えしていきたいと思います。昨日これは大きく報じられたことですので、コメントの中でも触れてくださっている方いらっしゃいましたけれども、3月の6日に名古屋入管の収容施設で亡くなられたウィシュマ・サンダマリさんのご遺族である妹さん、2人の妹さんが来日をされていて、5月の1日からですね、次女のワヨミさん、そして三女のポールニマさんなんですが、この間本当に様々な心労がご遺族にのしかかってきました。最終報告書がなかなか出されない、出されたと思ったら非常にこう表面的な調査にとどまっている。でさらにビデオの見せ方ですよね。ウィシュマ・サンダマリさんが最後に言った居室のビデオ、監視カメラの映像2週間残っているというふうに言われていますが、それを2時間に切り縮めて、でかつ遺族の代理人である弁護士の同席を認めない環境でそれを見ざるを得なかったということがありました。で、さまざまなこう葛藤を抱えながら、ご遺族の中でこう考えた結果、次女のワヨミさんのみ明日夜の便で帰国をするということで、昨日会見に臨みました。で、望月様の昨日の会見上、記者会見取材をされていたと思うんですけれども、改めてワヨミさんが語ったことをどういうふうに受け止めたのかだったり、いかがでしょう。
そうですね、8月の12日に、2時間の、編集された分だけを見に行った際、立ち会いは認めないということで、指宿さんたちは席を離れて、見て、でもそのうちの1時間10分の時点でもうおえつと、あと、おそらく吐き気も止まらなくなって、直後に、ワヨミさんはもうトイレに行って吐かれたと。で、安田さんたちも一緒にね、お会いしましたけど、本当にポール・ニマさんに引きずられるように現れて、いつか、あなたたち、ここにいる日本にいる外国人はいつか同じ目に遭ってしまうっていうような警告まで、
だからみんなに見てほしいっていうことをね、強調してましたね。
そうですね、だから昨日も言ってたのが、2時間しか編集して出してないってことも、すごく、おかしなことなんですけども、これをやはり、彼女たちだけで見るってことの心の負担が非常に大きい。だからぜひ、2週間が開示されて、みんなで今のその姉に、ウィシュマさんに何があったかをシェアしてですね、そこからやっぱり昨日も言ってたのが、同じような、姉と同じような被害者を二度と生まないような新しい制度にしてほしい。言いなれば入管は私は解体すべきだと思ってるんですけども、もう彼女はやっぱり入管の新たな制度につなげてほしいと、やはり姉の彼女の死っていうのは、これまでも、2007年以降だけでも、17人っていうのが法務省の、回答で出てますけれど、民間が調べた数だと、24人ぐらい、自殺や、その施設内で亡くなった、病気等亡くなったという方がいる。で、私たちはやっぱり本当はもうその1人でも2人もでも出た時に止めなければいけなかったけれど、やはり24人、三島さんまであのような状態に、知らなかったことで私なんかは彼女の死を黙認してしまったようなもんだと思うんですね。やっぱりこの現状、私自身が2月3月になってようやく気づいたので、安田さんたちはもうはるか遅くに気づいたんですけども、知ったからにはですね、この問題からもう絶対目を背けてはいけないし、ポール・ニマスさん、ワヨミさんが本当にこう、なぜここまで愛する姉を殺されてですね、さらに、20人も30人も入管から嫌な思いをさせられて、でもなぜここまで頑張ってるのかっていうのは、やっぱり、ひとえに、彼女のウィシュマさんの死を無駄にしちゃいけない。今のような入管制度をもう徹底的に変えなきゃいけないんだという、そこにね、つなげていかなきゃいけないのかなと。だから、戻っても、テレビでの、YouTube 等々の、 等でのヒアリングにはね、必ず参加をするし、真相解明は、もう本当に真実が明らかになるまで諦めませんということを、で、私たちへの感謝もね、たび言っていたので、本当に、彼女たちがここにいてくれたワユミさんの思いを引き継いでですね、まあ、スリランカに戻っても一緒にやっていきたいなと。まあ、解散総選挙後にどういう法律が出てくるかとかね、そもそもその法案に行く前の審議で、ビデオがいつ開示されるかにもよってですね、この議論がすごく、まあ、変わっていくとは思ってるので、私はやっぱりいろんなことがたびたび、2019年6月のね、ナイジェリアのサニーさんが餓死した時から、
はい、大村入管でありましたね、長崎の。はい。
はい。まあ、ああいう時から本当はもっともっと変えていけることがたくさんあったんだと思うんですけれど、やはりもう今となっては彼女ワヨミさんとボリミマさんがやはりここに残してくれている思いっていうのをですね、私たち自身が現場でも引き継がなきゃいけないのかなと思いましたね。
そうですね。ワヨミさんにお話を伺った時に、例えばそのトイレだったりバスルームだったり小さな部屋に入ると、自分がビデオで見た一部のこう映像が頭に浮かんで、でウィシュマさんが助けを呼ぶ、担当さん、担当さんっていう声が頭の中に響いてくるんだということを話してくれたことがありました。で、こうしてご遺族に全てを背負わせるのではなくて、じゃあこれを知った私たちは何をする？どういうふうに行動するっていうことが改めて問われていると思います。で、一方でですね、同じスリランカのご出身の方に関係する、これも入管に関係する裁判ですけれども、今日は一方で非常にこう画期的な判決もありました。で、難民申請を退けられてしまったスリランカのご出身の男性2人が、まあ、決定を不服とする裁判を起こすという時間を与えられずに、まあ、強制送還されたとして、国に賠償を求めている裁判がありました。で、今日東京高裁が、これは憲法が保障している裁判を受ける権利を侵害したんだというふうに指摘をして、賠償命令を下したということがありました。で、これまでも、同様の訴えに賠償命令が出たということはあったんですけれども、これ憲法違反ですよっていうふうにこう踏み込んだというのは非常にこう画期的ということなんですよね。で、裁判を起こしたうちのお一人のこう男性は、まあ、送還される直前のこう映像をすでに弁護団が一部公開をしていますけれども、難民申請を退けられた。で、異議をそこに申し立てたんだけれども、それも退けられた。で、その次の段階は裁判のはずなんですが、携帯電話で弁護士に電話する機会を30分だけ与えられて、で、その30分の間に弁護士さんと電話がうまくつながらなくて、で、じゃあもう携帯電話取り上げっていうことで、外部との連絡手段をこう断たれてしまって強制送還をされてしまったということなんですよね。で、今日ちょっと私たちは弁護団の会見に出席することができなかったんですけれども、磯子さん出席をされていたということで、改めてどんなことが語られていて、その中で、どんなことが印象に残っているのかという点いかがでしょう。
あ、はい。実はその、指宿さん、まあ、ウィシュマ弁護団プラス、小玉さんっていうね、はい、もうベテランの弁護士さんが勢揃いした会見だったんですけど、私、この約1時間前に、安田さんも報じられていた、南アジア出身の、40代のお母さんと子供さん3歳が、はい、不当に、公園でのトラブルをきっかけに、警察に連行されて、で、3時間以上にわたって取り調べを受けて、で、その取り調べの場で、まあ、あんまり、その、文句を言ってきた男性の子供が、その女性の3歳の長女に暴行を受けたというか、蹴られたんだってことで、まあ騒ぎになってたんですけど、で、なかなかその長女は私は蹴ってないと認めないということで、なんとその3時間の聴取の中で、お母さんに離席させてですね、まあ約15分以上ぐらいにわたって、個別でその3歳の女の子を4、5人の刑事が取り囲むという。
いや、それはトラウマ負いますよね。で、その警察官によって、その、おめえ日本語喋れないのか、っていう、こう、まあ、暴言があったということも訴えていますよね。
はい。まあ、そういうことがあって、まあ、警察の不当な聴取に対して抗議をすると。で、この親子に関しては、お母さんの住所、氏名、年齢、携帯っていうのを全部認めてもいないのに警察が教えてたということも明らかに、
そうですよね。
信じらんないですね。で、その、まあ、娘さん、私も、直接お会いさせていただいたんですけれど、すごく活発で元気な女の子だったんですけど、やっぱり今はですね、大柄の、まあ、おそらく、その当時、囲まれた、 男性刑事と似てるんじゃないかなと思うんです、うん、大柄の男性とか、あと制服姿の男性とかポスターを見ると、もう過度に怖がるようになってしまったり、うん、それから、夜寝ていても、突然こう、変な、なんていうかな、しゃっくりのようなものを始めたりですね。あと、過呼吸症候群みたいなのも最近出てきてしまって、まあ、相当心の傷を負ってしまってるんだなと。まあ、その提訴会見というのが、今日、東京都に対する慰謝料請求というのを行ったんですけれど、
は
い、
それは警察側に対するその提訴ということです
か、ね、そうですね、
はい、
東京都に対して親子が、うん、慰謝料の損害賠償請求を起こした、
うん、
でそれがあって、まあ、終わった終わったと思って帰ってと思ったらですね、その、いつものイブスキ、イブちゃんハムスター弁護団がずらずら現れて、
はい、
勝ったんだよって言って びっくりしましたね、
はいはい、ウィシュマさんのご遺族の弁護団がそのスリランカ の今回訴えを受けていた男性たちの弁護もまた担当しているということ大忙しですね、はい、
でこれはまあ一審で負けていたと、で負けた理由はもう当時強制退去令書というのが出ているから、うん、これに従わなければならないっていうね、まあ、そのまんまの話を言ってきて、まあ、一審でこれならもう高裁は無理やろと、東京高裁だったらね本当にもっと、名古屋等々より厳しいので、
うん、
そしたらまさかの逆転勝訴と、でまあ憲法違反に踏み込んだということで、ね、いやで、まあ、もう本当に画期的な判決だし、今、安田さんが話された2014年の12月18日に、チャーター便で32人のスリランカ人とベトナム人の方たちが強制送還されたということだったんですけれど、これは実はその前日に今回、訴えられたスリランカ人2人の方たちが、強制送還ですよと、明日には強制送還。ただし、難民認定は不認定という結果が出て、で、まあ、もう強制送還ですよって言われてるんですが、これ不認定になった場合に、不服申し立てっていうのができる。半年間以内に、提訴できるという、そういう権利があるので、それは一応そのことは伝えられてはいるんですね。でも明日返すからと。で、まあ、二人は焦るわけですね。特に一人の方は、弁護士、知り合いの弁護士がいましたから、帰ると、まあ、政治的な迫害を受けるという可能性が高いので、帰ったら殺されてしまうと。助けてほしい、まあ弁護士に相談させてほしいと言ったら、まあ、夏木さんが今言ったように、まあ、じゃあ電話してみろと、
うん、
その場からね、4回にわたって電話するも、繋がらなかったと、
うん、
その繋がらないから結局話せてないわけですよね、提訴するかどうかも含めて、うん、なのにその後も、なんとか自分は帰ったら殺されてしまうんだと言ってたら、いやなんか、私たちはあなたにもうチャンスをあげたけど結局弁護士の先生は連絡つかなかっただけです
よ。いやいやいや、30分ですよ。
もうびっくり。で、私が聞いたらですね、その、まあ、受けた、女性の弁護士は、その後気づいて、まあ、すぐ東京入管にガガガッと駆け込んでって、まあ、自分の依頼者が収容されて、強制送還されるかもしれないと、話をさせてほしいと、まあ、言ったらしいんですけれども、収容施設にはいないんだと。まあ、そのなんか、立て付けとしては、退去令書で帰国準備手続きに入るから、もうその収容施設にいるという位置づけじゃないから、もう会わせられませんと言われて、で、まあだから、その、帰んなきゃいけないと言われてから15時間後にチャーター便で行ってしまったと。
うん、
で、現状ちょっとびっくりしたんですけれど、じゃあやっぱり戻って大丈夫なのかって言ったら、やっぱりその方は、確かに政治的迫害を受ける可能性が非常に高い方だった。難民認定も該当可能性が非常に高い、
うん。
でも日本はやはり 0.2 とか 0.4% という中でなかなか認定が下りないわけですね。
もしもし。あら、望月さんがちょっと落ちてしまったかな？
ちょっと接続が。
はい。望月さんがちょっと落ちてしまったので、少々お待ちください。はい、望月さんのこうトークが熱かったので、おそらく何か機材も熱くなってしまったのかな、ちょっと冷却が必要かもしれません。少々お待ちください。私から少しだけ補足をしていきますけれども、先ほど望月さんがおっしゃってくださった南アジア出身の女性に対して、あ、もしもし、あ、皆さんには音声聞こえていますか？私の声は皆さん届いているでしょうか？大丈夫ですか？その南アジアの出身の女性に対して、公園にいたその男性が、彼女のそのお子さんが自分の子供にこう暴力を振るったんだということを言ってきたと。で、その時にこう、まあ、本当にこう適切にこう、いや、こういうことがあったんですけれどもというふうに言ってきたというよりも、その場にいたその同席していたといいますか、その場にたまたま居合わせたその男性の証言で分かっていったことなんですが、その女性に対してはあっとこう まあ、クレームを入れていったその男性は、外人生きている価値ないとか、タバコの煙をその女性の顔にこう吹きかけたりしていたそうなんですけれども、まあ、警察は目の前にいながら、それをこう止める素振りをこう示さなかったんですよね。なので、そういったことも踏まえて、その、もちろんその、まあ、レイシズム、に染まってしまうような、その、まあ、男性側のその問題というのはあるんですけれども、で、一方でその、まあ、例えば、
はい、
まあ、その警察側がその、まあ、そのレイシズムをしっかりとこう、適切に止められなかったんではないかという件についても、今後どの程度裁判で明らかになっていくのかということを改めて見ていきたいと思います。すみません、皆さんのご不便をおかけしていますが、望月さんにもう一度、届くように。
はい、もしもし、すいません。はい、ちょっと落ちてしまったようなので、こちらでこのままお話しいただく形で大丈夫でしょうか。
あ、了解、了解。
あ、皆さん、望月さんの声は聞こえているでしょうか、はい、大丈夫ですか。
音はね、大丈夫です。
あ、はい、私の声も望月さん聞こえているでしょうか。
はい、聞こえてます。
はい、すみません。ではこの形で進めさせていただきます。
はい、
ちょうど本編に入る手前でちょっと落ちてしまったので、ここからちょっと仕切り直して進めていきたいなと思っています。はい、
望月さんの声聞こえましたということをいただきましたので、望月さん改めてよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
すみません、聞いている皆さん、ご不便をおかけしました。ということで、今日のテーマはですね、すでに菅政権に関わることをお話をしてきたんですけれども、うん、菅政権の1年間とは何だったのかということを、望月さんと一緒に振り返っていきたいと思うんですね。まあ、ウィシュマさんが亡くなられたのも菅政権下で起きたことですし、今お話ししてきたことすべてがその政権下の、あり方だったり、方針にこう関わることではあったんですけれども、改めて望月さん、この菅総理の退陣表明、ということを聞いたときに、どのようにこう受け止められたのか、そのあたりは望月さんいかがでしょう。
そうですね、だからなんか、まあ、彼はこう人事の菅ってね、官僚でも検察庁でも裁判官でも、それからまあ学術会議でも、まあ、人事をコントロールすることで自分がやりたいことをやり遂げてきたっていう、
うん、
まあ、これまでの自分の体験をベースに今回の総裁選もなんとか無投票再選で乗り切ろう、というふうに思ってた。その結果として、まあ、その自分が人事をなんとか うまくやりくりしてですね、続投したかった。でも、さすがに自民党の中でもう人事に手を突っ込みすぎたことで、結果として四面楚歌みたいな状況に追い込まれて、まあ、解散権も封じられ、辞めざるを得なくなったという、
うん、
まあ、一番大きいきっかけは、横浜市長選で小此木さんというね、前国家公安委員長を支援したんだけれど、
うん、
この彼が、まあ、50万票差という、まあ、非常に大差で、
そうですね、もう惨敗と言ってよかったですね。
はい、負けてしまった、
うん。
ここからですね、なんかもう、まあ、いわゆるその菅さんのお膝元である横浜で、もう、小此木批判というよりも、あの時は、もう五輪感染パンデミックが、もう今、ね、低くなってますけど、すごいことになってましたから、まあ、1日2万2000人、3000人ぐらいの感染者が出て、まあ、救急車、電話何回かけても、100回かけても入れる病院が見つからないとかですね、まあ、自宅療養士というのも増えてましたから、やはり五輪を開催したことによって、これだけ多くの重症者、死者が出てしまっているということへの怒りというかですね、だから市長選で出たのは、もう反菅票っていうのが一気に集まった、普通の投票率よりも、まあ、37から確か 49% ぐらいまでに、まあ割と投票率が少ない、まだ半分とは上がったんですね。ということは、多くの無党派層とか、普段はそんなに政治に関心のないような方々も、さすがに今の菅政権のやってることに怒りを持っていると、ここら辺からやっぱり菅おろしっていうのが非常に加速していった、下村さんが出たり、まあ、一番初めに岸田さんが出ましたけれど、下村さんが出て、まあ、今、大騒ぎの高市さんが出てということが、まあ、相次いで、この横浜市長選の後に出馬表明というのが始まって、まあ、菅さんからすると、いや、無投票再選どころか、まあ、ライバルが次々と出てしまって、で何をやるのかなと思ったら、まあ、下村さんに対しては、まあ、党のね、政調会長だから、まあ、党の役職辞めてから立候補しろと、まあ、いうような脅しに見えるような、まあ、言い方をして、はい、結局安倍さんと協議した下村さんが、うん、まあ、立候補を断念すると、
うん、
いや、めちゃくちゃ力技やなと思ったんですけれど、
うん、
この、1日か2日後にそういうことを辞めさせて立候補を断念させたのに、今度はその9月6日に党役員人事を刷新しますと、
うん、
まあ、いわゆる岸田さんが言っていた、まあ、1期3年までというね、まあ、甘利、麻生、安倍が嫌がっているその二階幹事長ですよね、
はい、
この彼に続投させないための、まあ、公約みたいなのを岸田さんが早々に言って、 話にするかと言われてたんですけれど、まあ、この争点を潰すかのように、菅さんが、党役員人事刷新しますと、
うんうん、
まあ、言うなれば、まあ、二階さんも変わるかもしれない、それから、まあ、やめとけって言った下村さんだって、まあ、結局変えさせられた可能性あったと思うんですけど、まあ、そういうことで争点潰しというようなことを、まあ、やってきたと、
うん、
そんなこともあった。ただ、まあ、このあたりでですね、まあ、言われていたのが、まあ、次々と出てくる前に、まあ、いわゆる解散権ですよね、9月17日の告示の前に解散さえすれば、
はい、
また選挙、まあまあ、菅さんという顔を立てての選挙になりますけど、まあ、これによって、まあ、自分の続投の可能性を残したいという、まあ、その選択肢の話が8月末に、毎日新聞ですね、夜の10時20分過ぎぐらいに、首相9月中旬解散以降ってドカーンと出るわけですね。でここで、まあ、この時だから、まあ、この毎日の報道がどこまで確たる、ね、裏付けを取れてたのか、まあ、この時確かに中旬にやるなら17日の前に解散だろうなということは言われてたけど、
うん、
果たしてできるのかと。でその総裁選前のですね、しかも選挙も近い、解散総選挙も近い前にこの直前にこう党役員人を変えるとか、それからまあ解散権をガンと解散するっていうのはやっぱり歴代の流れでいうとちょっとなんかおかしいことをやろうとしてるなっていうのが、うん、しかも菅さんでそもそもじゃあ選挙戦えるのかっていうこの大きなテーマが横浜の市長選の時から来てましたから、
うん、
この速報のスクープで毎日が打った時に、まあ、まず第一声でこう安倍さんがね、その夜にどうも電話を入れて絶対今解散しちゃダメだと、
うん、勝てないからっていうことですよね。
まあ、小泉進次郎さんですね、まあ、幹事長にも打診したけど、まあ、誇示されたとか、また今、まあ総裁候補の筆頭に出てきてる河野太郎さんなんかも結局党三役に、まあ、入れたいというような打診を したものの、麻生さんが、お前と一緒にね、あの太郎を沈ませるわけにはいかねえからって、
今微妙に声真似しましたね望月さん
そうですね、お前と一緒にお前太郎を沈ませるわけにはいかねえだろうってね、こんな感じで、
はい、
まあいうのがあって、結局、まあ、党役員の刷新ということもできない、しかも解散権も封じられると、まあ、だからもう指名とか状態になって最終的には、うん、まあ、臨時の党役員会で不出馬表明と。だから人事で何とかして党役員を変えたり、うんうん、下村さんを下ろしたりしてですね、
うん、
とにかく人事で何とかして自分の続投を模索したんだけど、これはこれまでの自分の体験値でやってしまったんですけど、うん、今回はやっぱり選挙がありますし、まあ、党の、ね、議員たちもそれでへいこらへいこらできる、そんな悠長なこと言ってられないような支持率の低下でしたので、まあ、結果としてだから自分がやってきたことと同じようなやり方で、うん、まあ、ご自身が追い詰められてしまったのかなと。はい、感じますね、
なるほど。あ、ちなみに横浜の市長選は18万票差ということですね、今の確認したところ失礼いたしました。この今望月さんが指摘をくださった人事なんですけれども、菅さん の過去の著書にちょっと気になる記述ありますよね。
はい、あちこちで引用されているものでもあるんですけれども、菅さんの著作政治家の覚悟、これ副題が官僚動かせというものなんですけれども、人事権は大臣に与えられた大きな権限です、どういう人物をどういう役職につけるか、人事によって大臣の考えや目指す方針が組織の内外にメッセージとして伝わります、効果的に使えば組織を引き締めて一体感を高めることができます、とりわけ官僚は人事に敏感でそこから大臣の意思を鋭く察知しますという一文があるんですけれども、
い
や
これ人事を使ったパワハラじゃないの
そうなんですよね。いわゆるこう忖度という言葉がどこから出てきたかというと、やはり彼が首相、そしてその前官房長官、そしてその前の時代からこの人事というものをハラスメントのように使ってきた傾向というのはやはりあるんじゃないのかと感じますが、まさに今言われていたのがそれがさらに跳ね返ってきてという形なんでしょうか。
そうですね、だからその人事でやっぱりやりたいことをやれてきた、例えばふるさと納税でいうと、私もインタビューしましたけど、当時の、総務自治局長かな、平島昭秀さんって、まあ、事務次官候補の筆頭で非常に優秀だと言われていた方がいらっしゃいましたけど、この彼が、まあ、ふるさと納税進めるのはいいけれど、非常にその所得が高い人ほどふるさと納税っていうのは、まあ可処分所得が高い人ほど、たくさん使えるそのふるさと納税分が浮くので、
はい、
これは、まあ、ある意味格差を助長してしまうということは言われているわけですね、
うん、
なので一定のやってもいいけど一定の歯止めをつけるべきだと、当時、平島さんは確か1億円稼いでる人は、600万ふるさと納税で使うから年間の食費が完全に浮きますみたいな、そういう、まあ本ですね、 その本の、まあ、表ページと目次ページかなんかをコピーして、うん、まあ、こういう状況が現に生じているんだと、うん、まあ、だからこそ一定の歯止めというのをかけるべきじゃないですかと、まあ、至極ですね、至極真っ当な官僚が言う、あの助言としては当然のことを言ったんですね、うん、だから菅さんはね、ここでカンカンにその話を聞いて実は怒りまして、うん、まあ、翌日その2枚か3枚の本の表紙のコピーをそのまま秘書官に突き返させた。それから後日分かったことらしいんですけど、その後にはですね、実は他の、あの会議、ミーティングが2つほど予定されてたらしいんですけど、もうその俺にね、立てついたというか物申したってことでもう大激怒して、でその2つのミーティングをすっ飛ばして、当時の、まあ、彼より上司というから官房長とか事務次官しかいないと思うんですが、この2人にですね、あの平島ってのはなんて不思議なやつだってこう怒鳴り上げてるということがあって、最終的には彼事務次官ではなく自治大学校長ということに、あの生かされてしまうんですね。これも当時、私はその当時は知らなかったけど、霞ヶ関の官僚からすると、あの平島さん、めちゃくちゃ優秀で確実に事務次官と言った彼を大学校長に飛ばしたってことで、これでまたね、あの官僚への萎縮というのが進んだと聞いた。で、結局その後にでも、ふるさと納税ってやっぱり格差助長をするということで、まあ、平島さんが言ったようなアイデアを取り入れてるわけですね。だから、まあ、彼が やりたいことを邪魔されたときに、まあ、あの怒る気持ちはちょっと分かりますよ。だけどそれが真っ当な議論であれば、やはり官僚のやっぱり知恵というのを借りなきゃいけない。そういうことに彼はやっぱり耳や目をね、傾けられなかったのかなと感じますし、あの総務官僚たちのね、あの一連のこう東北新社から、まあ、菅さんの長男の西郷さんから、まあ、接待を受けてたっていう疑惑があってね、まあ、いろんな人が処分を受けましたけど、あの時もあの西郷さんが接待してた人たちっていうのは、いわゆる総務省の中で、いわゆるその自治系でなく郵政系、まあ、彼がこだわってる NHK 改革とか、携帯電話の値下げとかですね、まあ、そういうことにとにかく彼の、右腕となってガンガン動いてくれる、こういう官僚を非常に重用して、熱くこう出世させていた。でその中の人に一人に山田真彦さんがいたりして、でだからあの西郷さんの接待する相手っていうのは自治系は全然いなかったですね。当時の事務次官はあの自治系だったんですけど、事務次官の接待はないけど、その下の局長クラスはバンバンあるみたいな、だそういうこう歪んだですね、彼がやりたいことっていうのが、まあ、結局その携帯と NHK だけだったらっていうのはある意味ちょっとちっちゃな話になるんですけれど、それでも自分がこれをやってきた、でこれはまあ一つの大きなね、あの霞屋敷の一部官僚の抵抗で排してやってきたんだと、まあ、だからある意味自分の成功体験としては、自分のやりたい方向にふんふんということを聞いてくれる官僚をとにかく出世してさせることでね、でその言うことを聞かないやつをとにかく飛ばすことで、あの、あ、菅さん怖いと、彼が言った方向にはとにかくおかしいなと思っても、はいはいはいはいって言わなきゃいけないというね、これを結果としてやり続けて、それを、まあ、彼自身もね、これでいいんだと貫いてきた、その結末が今回の最後の、まあ、人事に、
なるほど、
自民党の議員への人事というところに行ったのかな。
まあ、この発覚したその、まあ、接待問題にしても、やはりこう、まあ、人事権をこう盾にして、あるいはそのちらつかせてその何かをこう推し進めてきたという、まあ、菅さんのこう性格がそこにも表れていると思うんですが、ただこの接待問題についてもやはり自身の責任には言及せずということになりました。で、あの人事によって何かをこうコントロールしていこうということが、あの一つも就任直後に明らかになったのが、あの日本学術会議 その会員の任命問題ですね。これも就任して早々に起こったことで、あのチャット欄でもあのいくつかこの、まあ、学術会議 その任命拒否問題についてあの言及があったんですけれども、もうそもそもここから菅政権のこう掛け違いって始まってたのかなって、あの総合的俯瞰的ってい う言葉を繰り返して、結局具体的な説明が未だになされていないというふうに私は思っているんですけれど、振り返ってみていかがですか、望月さん。
そうですね、あのだから実はこれも私は学術会議があの軍事研究に対して、まあ、軍事研究というのは2015年に安全保障技術研究推進制度という、まあ、制度を立ち上げて、今までは防衛省の研究センターだけでやってたけれど、これからはやっぱり世界のまあ、トップレベルの、ね、軍事技術にキャッチアップしていくためにも民間や大学総動員して、まあ、デュアルユース、まあ、軍民両用技術だということで手を挙げてもらいたいというこういう制度を、まあ、打ち立てたんですよね。これ打ち立てたことによって、これまで、あの戦後太平洋戦争の前にね、おそらく多くの研究者たちが、まあ、核兵器とか、軍需製品の開発に、まあ、従事していた、もう相当多額の研究費をもらってもう好き放題に軍事研究をやっていた、で結果として、ただその結果として多くのね、亡くならなくてもよかったような被害者を生んでしまったんじゃないかということの反省に、 立ってですね、あの戦後その学術会議としては軍事研究には組みしませんと、協力しないという方針を一貫して貫いてきたんですが、まあ、それを崩そうとする動きが、まあ、第一安倍政権安保法制の流れとともに始まっていったんですね。まあ、軍民両用ということで大学も民間も、軍事研究は日本の国防のためにも必要なんだと、まあ、これははっきり言うと今の自民党のほとんどがそういう考えであるというのは分かるんですが、そことは一線を画す形で学術会議は、軍事研究には関わらないという声明を掲げていたんです。ここにやっぱり一番声を上げてたのが、まあ、特に今回、拒否された6人が所属していた学術会議の中の会員の中の第1部というね、歴史とか人文学とか法学とか憲法とかね、こういったところの先生たちだったんですね。で同様に、まあ、6人の、まあ、多くの方たちはやっぱり言ってたのが、安保法制に対は違憲であるというね、こういう立ち位置に立った方たちだったということで、まあ、結局これはね、主義主張によって、拒否をしたんではないか、その理由は説明できないのであれば、やはりこれは拒否を撤回すべきでないか、でそもそもその、まあ、理由も含めてですね、学術階級法さまざまな、法律があって、まあ、会議法の3条では独立性職務を行うとか、7条1項は210人の会員に組織するんだとか、それからまあ重要なのは7条の2項には、会議の推薦に基づいて総理が任命するんだと。だからあくまでも会議が推薦した人を総理が任命するだけ、
そうですよね、
まあ、形式的な任命であるということを、まあ、戦後一貫して、政府としても答弁してきて、これまで拒否してきたこともなかったという流れでしたので、まあ、実は安倍さんのが首相の時は、安倍さんは全く分かってなかったみたいですけど、杉田和弘官房、副長官と、菅官房長官が2人で話してですね、さあ補充人事については難色を示してね、1人に対して1人だったところに複数候補を出してこいと、任命権があるのはこっちなんだみたいな、まあ、こういうこと実は2016年ぐらいからね、水面下ではやってたんですけど、表面化はしてなかったですね。学術会議もオープンにしてませんでしたので、でも最終的に一番大きなあのパンチとしてきたのが、菅さんが首相になった直後にこの、まあ、いわゆるその軍事研究に対しても批判的な見解を、まあ、一番持っていた一部のうちの6人の学者を拒否すると、まあ、これはだからある意味、まあ、軍事研究に協力しろよという脅しみたいな話なんですけど、
それにもつながります ね、
まあ、ね、だから根本的に今自民党、まあ、河野さんなんかも言ってることと同じなんですね。あのくれぐれもその日本の国防に対して考えてほしいみたいなことを言ってますね。だからこれはただ学術会議がこれまで貫いてきたことと、学術会議法に意図して、じゃあ学術会議法に違反してないのかっていう点で見たときは、これ明らかに菅さんのやってきたことは学術会議法違反であり、まさに憲法の、学問の自由という、表現の自由、言論の自由というものをやはり侵食している行為なわけですよね。やはりこう彼ら自民党側が要求したい部分というのは分かるは分かるんですけど、それはそういう意見があるのも一つ分かりますけど、じゃあ今回の任命拒否というのは何か法的根拠を持てるものなのかといったら、これは、まあ、法律には違反しているということが言えると思うので、まあ、新たなあの総裁になった時にやっぱりここはどうなるかっていうのは一つの大きなテーマになると思うんですけど、
そうですね、あの今あの YouTube のコメント欄でも、自分が気に入らないっていうことをこねくり回したのが総合的俯瞰的っていう俯瞰的理由っていうことなんだろうっていうあのコメントをいただきましたけれど、まさにというところで、やはりこうもう初っ端からあのこうしたあの人事をこう振りかざして、でそれでこう望月さんがおっしゃっていたようにこう脅しのようなことをこう続けてきたということが繰り返されてきたと思うんですよね。で他にも例えば、まあ、菅総理がその内閣官房長官にこうもう在任した7年8ヶ月余り でその内閣官房機密費86億円以上だったということ、まあ、これもやはりあの見過ごしてはならない問題だと思いますし、赤木ファイルの問題だったりですとか、いろいろこう言いたいことはあるんですけれども、望月さん他に何かあの菅政権 その1年間振り返って、あ問題だな、あちなみにですね、すでに21時40分過ぎてしまっているんですけれども、望月さんもうちょっとだけ、もうちょっとだけ大丈夫でしょうか。
はい、
ありがとうございます。
リスナーの皆さんも
ありがとうございます。他に何か望月さんの中で特に気になった点というのはいかがですか、1年間振り返って。
そうですね、やっぱり私はGoTo にねこだわってた時の菅さんもまたひどかったな、思いますよね。本来は安倍さんの時に、まあ、GoTo は、コロナ感染が収束した暁に、GoTo キャンペーンをやりましょうって言っていたにもかかわらず、だから昨年の7月22日、当初の予定より前倒しをして、まあ、GoTo キャンペーンって、まあ、1.7 兆円というね、 ものすごい巨額のお金を投じて、GoTo やりますっていうことを言ってた。
これ、
もうちょうど第2波が来てる最中でしたから、まあ、なんでこのタイミングで GoTo に踏み込むのかなと。で、まあ、周辺から取材をすると、まあ、菅さんからするとですね、まあ、コロナ感染って言ってもやっぱり欧米に比べればね、死者も感染者も極端に少ないと。で、これでやっぱり経済がどんどん伸縮してしまったら、コロナで死ぬよりも、やっぱり、経済でこけてなくなってくるんだと。だからやっぱり経済を回さなきゃいけないんだという、まあ、強い思いが、思いと利権もあったと思うんですけど。ということで、まあ、始めてしまった。で、1.7 兆円費やして、その、昨年の年末、さらに今年ですけども、1兆円費やすから、トータルこれ 2.7 兆円費やしたわけ。費やそうとしてるわけですよね。で、もうこの直後、まあ、今年の夏の五輪パンデミックに比べたら、まだ少ない方、比べたらまだ少ない方で、だとは思いますけれど、夏休みとも重なりましたから、もう沖縄とか北海道にとにかく夏休みシーズンでですね、行きましょうっていう子供や家族がやっぱりそこに集中して、で1年前で見ても、沖縄で8月7日ぐらいに1日の感染者数が100人突破したっていう流れがあって、まあ、100人ってなんか少ないように思うんですけれど、東京で見ると大体プラスゼロをつければいい。まあ、だから1日1000人ぐらい、感染者が出てしまった。で病床利用率も、147% とか、まあ、実質医療崩壊みたいな、こういう状況にも、まあ、陥っているということで、まあ、当時は岡山とか広島とか島根とか、非常に感染者数が一桁とかね、ゼロ感染みたいな場所は、まあ、こんな時期にやっぱり GoTo はやめてほしいっていう声を皆さん言うんだけど、やっぱりこれを無視して踏み切っていったということがありました。で、まあ、11月、12月までとにかくやめませんでしたよね。現場のお医者さんが、中川さんっていう医師会会長が、11月の11日にはもう第3波が来たと思うと。で、GoTo、当時は東京よりも北海道で広がっていましたから、北海道の GoTo はなんとか停止してほしいとか、まあ、一生懸命ですね、会見のたびにこう、政府にこう、メッセージを送ってるんですけど、とにかく聞かないと。で、11月の、3連休か4連休の後半の時も、何か言って引き締めるかなと思ったら、静かなマスク会食を心がけてくださいと言ったり、それからコロナ担当だった西村さんも、感染がこのままだと拡大するけど、どうなるんですかと言われると、まあ感染がどうなるかどうかは神の水を知る問題です。
また出た、神頼みって思っちゃいますよね。
まあ、収める感じがなかったですね。もうテレビ、新聞、ネット含めて、集中治療室で本当に大変な先生が、こう防護服に身を包みながら、とにかく皆さん、なるべく自宅に来てくださいとか、まあ、こういうメッセージを出してましたけど、まあ、やめませんでしたよね。あの時、やっぱりなんでこの人には、まあ、現場の声とかね、痛みが届いてないのかなと思ってたんですけど、ようやくやめたきっかけっていうのは、またちょっと今回と似てるんですけれど、まあ、支持率がガクンとね、まあ、12月の12日頃に毎日と NHK が出た世論調査で下がりました。で、この直前に、会見が12月11日に開かれたんですけれど、そこで会見というか、ニコニコ YouTube の単独会見が開かれたんですけど、ここで菅さんが、皆さん、こんにちは、
ガスですって言った時ですね、覚えてますよ。はい。
あそこでのんきに言ってる最中に、ピコピコっとこう、コロナ感染、東京で、新たに595人が感染、1日の発表人数として過去2番目、重症者67人みたいなのが出て、まあ、この過去2番目の感染者数の中でもつまらないギャグね、何抜かしてんかいってこう、皆さんのこう怒りのネット上 の空気がもうすごいことに、当時なんての覚えてるんですけど、この後ですね、毎日の支持率、不支持率も逆転して、17% ぐらい、57から 40%。NHK の世論調査でも支持不支持が逆転しないんだけど、56から42%、14% ぐらい急落したんですね。これがやっぱり結果としてはまずいなと、やっぱりこれはまずいなと言って、まあ、翌週の、月曜日ですよね、ようやく GoTo 一時停止。だからこれ、まあ、始めてから約5ヶ月間ぐらい GoTo にこだわってたというのが菅さんなんですね。
そうなんですよね。
まあ、今もワクチンパスポートをね、作ったりすることで、行動制限緩和するっていう動きが出てるんですけど、本当によくよく慎重にしなければ、東大の先生のね、数値が出てますけれど、75% の方が、2回接種が終わったっていうのを11月末と仮定しても、それでも、11月、以降、1日5000人から12月にかけては、まあ、東京都だけで見ても1万人というね、こういう、まあ、まあ、これ推計値ですけど、出てますので、やはり去年の GoTo の、中で、全く菅さんがこう、 まあ、じゃあ、そういうことやってる一方で PCR が増えてるか、それからワクチンがなんか打ててるかっていうのは、まあ、去年なんか全然そういう状況ではなかったのでね、やはりこれは本当にバランスをとってやらないと、去年のあの GoTo と今年の五輪開催というのはですね、私は本当にやるべきではなかった。1万7000人の方が、亡くなっているという日本は、なんかあたかも欧米に比べれば少ないんですけれど、まあ、お隣韓国と比べればですよ、人口規模で大体あの韓国って日本の半分ぐらいだと思うんですけど、韓国の死者というのは今2300人ちょっとなわけですね。大体韓国の8倍、日本の方がコロナ感染者が出てしまっている。なぜ医療技術も医療水準も技術者や検査数も、その確保できる人は韓国よりももっといると言われているのに、これだけなくなってるのかという、まあ、アジアの中では高い医療技術を持っていながら、やはり1万7人が亡くなってるということの背景はね、もう絶対忘れちゃいけないなと私は
思います。そうですね。やっぱりこの1年間振り返ってみると、とにかくこう何が何でもやるんだ、でやっぱりこう反論を、あるいはその適正な、その例えば異論だったりですとか、他の選択肢を持ってきた人間はこう人事で飛ばしてしまったりっていうことが繰り返されてるんであれば、イエスマンしかこう残らなくなってくるわけですよね。でやはりこう政権にこう歯止めをかけるのが支持率急落っていう報道しかないのかっていうことに、私はやはりこう、いや、その前に踏みとどまってちゃんと自己批判をしようよっていうふうに思っててしまいます。でそうした構成上どう変えられるのか、根本からということが問われていると思うんですけれども、ちょっとあっという間のお時間ですが、最後に望月さん、今度衆院選、まあ総裁選の次には衆院選が迫ってくるわけですよね。でこの衆院選、どんなことにこう期待をするのかだったり、あるいはどうあるべきなのかということだったり、そのあたり最後に伺えますでしょうか。
そうですね、まあ安田さんたちが言ってるように、とにかくメディアは、まあ、確かに面白いは面白いんですけれど、総裁選ばっかりやってる。でも一方で野党が政策協定を作ったりとかですね、まあ、一つのまとまった動きを、大きなお皿を作ろうっていう動きも出してきてるので、まあ、消費税 5% 減税というのを今一時減税ですけど出してたり、まあ、野党の動きも私たちメディアがもっともっと報じなきゃいけませんよね。で、ただこの総裁選も解散総選挙のことも含めて、やはり与党も野党もどういうことをやっていくことで、まあ、菅さんや安倍さんの時に格差が拡大したりですね、多くのやはり、死者が出てしまったこととか、これにここにまた逆バネでどういうものをやれば、格差を縮められるのかとかですね、まあ、多くの人たちがそれなりの経済活動を受けながら元の日常に近いものに戻れるかとか、とにかくこれはもう総裁選の議論だけじゃなくて、野党の議論も含めてみんなで今の政治を語り合えるような、そういう場と、メディアと、まあ、だからこういうラジオなんかもすごく重要だと思うんですけど、総裁選ばっかり目にを見ていてはいけないと思いますし、新たな総裁が生まれた時にやっぱり多分臨時国会が開かれますので、ここであ
ら、電話が切れちゃったかな？あれ、望月さん。最後のこう締めの一番こう言ってほしいコメントだったんだけれどな。望月さん。
お電話が切れてしまいましたね。
通じなくなってしまいましたね。
ちょっと落ちてしまいましたが。
あ、磯子さん、つながってますか？
ごめんなさいね、
いや、ですね、多分磯子さんの熱いトークに機材の方がですね押されている感じです。すいません、ちょっと最後に締めのコメントになりますけれども、続き伺いますでしょうか。
う、ね、一回なんか朝日新聞が、今週かな先週かな、 1,2,3,4 面全部総裁選で、まあ、それは私もちょっとびっくりしましたけれど、与野党の動きを見ていく。で、与党の中もですね、やっぱり私は確かに面白いなと思うのは、まあ、河野 vs 岸田というよりも安倍みたいな流れで言うと、まあ、電力業界とか原発の問題とかですね、自動車の業界とか、まあ、そういう業界がやっぱり新たなこう既得権益みたいなものを剥がされてしまうかもしれないってことで、まあ、かなり大きなガチンコの喧嘩みたいなのを、まあ、総裁選で言うとやっぱり自民党はやってるんですよね。これが確かに、まあ、取材してる側からも面白いっていうのはあるんですけど、まあ、面白いだけど報じてはダメ、面白いだけではダメで、結果としてそれがですね、やっぱり日本の、まあ、経済構造転換ということもあるのかもしれませんけど、結果としてそれは日本の、ね、社会全体みんなにとっていいものにつながる、そうなるためには、まあ、総裁選だけではなくて、野党がやっぱりフォローしようとしている部分の分野にも、私たちがもっと目を向けなきゃいけないのかな。で、日々そういう議論を、今日はこういうのをね、野党が出してきたねっていう議論も、ネットもツイッターも含めて、みんなで広げてい 行ってね、で選挙に行くっていうことを、選挙にはみんなで行こうねってことを合言葉に、うん、まあ、どこに投票するかはその人自身の選択でいいと思うんですけれど、
うん、
選挙に関心を持つことですね、持ってもらえるような、まあ、議論を、まあ、この今日の ダイアログのラジオの
中
でそうなんですけど、うん、こういう場をいっぱい作っていくことが大切なのかな。
そうですね、例えばその選挙のためにこう私も気になることなんですけれども、テレビ番組でその投票時間締め切った瞬間にバーンと選挙特番をやって、でそこでその各党の政策がどうなんだあなんだっていうことを議論していく、でもいやこの熱で選挙前にちゃんとやろうよっていうふうに私なんか思ってしまうので、でもやっぱりテレビですぐにできないんだったらこういったメディアでやっていこうねっていうことも感じるので、磯子さんまたぜひ今回は2回目の出演でしたけれども3回目4回目も
そうですね、まだまだまだまだちょっと語っていただきたいこと
が山積みですので、ので
い
引き続きよろしくお願いいたします。
野党の方にもっと場を与えなきゃいけないのかなって、多分ね伝えたいこととか安倍菅政権で何がいけなかったのか、多分一番彼らが総裁選でなかなかちょっと振り返りがあるんだけど、やっぱりなんかこう大きな焦点にならない、特に盛りかけですよね、盛りかけに関してはいや今それどころじゃないだろうって声もあるんだけど、やっぱり安倍さんとか麻生さんとかの空気っていうのはやっぱり盛りかけには手を入れさせたくない、ここの、まあ、非常な強さを感じますよね。で私はやっぱり今回の総裁選見てて、やっぱりメディアである特に社会部のような私がやんなきゃいけないのは、この盛りかけで何があったかという真実ですよね。佐川さんを首謀者にしてなんか事件が終わっちゃってるかのように作ってますけど、これ絶対官邸とのセットが、まあ、同期の今井隆也さんと何があったのかとかね、改ざんの4日前に佐川さんと、首謀者の中村実理財総務課長が、官邸と菅さんの議員会館に2回にわたって呼ばれている、でその時一体どんな話があったのかとかですね、やっぱりこれ検察も不起訴にしてしまって、もうね司法の判断も終わったし調査も終わったって言ってるんですけれど、これは調査っていうのももう身内の改ざんに絡んでなかった理財局の、ね、絡んでなかった身内の、職員を使って、仲間内をね、お前何やったんだって調べただけの調査結果なので、あんなのは本当にふざけた調査結果なんですね。ものすごく曖昧でぼかしている。だからやっぱり石破さんたちが言うように、第三者なるからなる調査委員会での国会にドカンと作って民主党の時はやれたわけですから、そこによって、まあ、客観的な、まあ、弁護士とか検事とかね、こういう人たちを入れてですね、まあ、誰が見てもこれは、まあ、かなり客観的な視点で真相究明果たそう果たしたと言えるなと、これをもう一回作らせなきゃいけない、でここに今行く道筋を現場の私の、ね、新聞記者社会部の記者なんかはみんなやらなきゃいけないんじゃないかな、こういう思いをねやっぱ今回見て、この総裁選隠そうとしていることがあまりにもねあまりにも盛りかけに特化しているので、これはねよっぽどなんかいろんなものがあるんだなと私は思って、
そうなんですよね、やはりこう権力側が隠そうとしている不都合にどこまで迫れるのかということも問われていますし、それに対してじゃあ野党は何を今提案しようとしているのかということも含めて引き続き見ていきたいと思いますので、磯子さん改めて今日はありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
またよろしくお願いします。さああっという間の時間でしたね。もう、
はい、すみません、
熱いということで、
はい、磯子さんの熱で、はい、あちこちの機材もちょっと落ちてしまったりしてしまいましたが、
ご不便をおかけしました。失礼しました。
はい、今 YouTube のチャット欄でもですね、まさのり Y さん0時まで延長と書いてくれてますけれども本当にそこまでいけそうな、
いつかね、そういう回もね、はい、やってみてもいいかもしれないですね。
はい、
それからですね、今日ですね、スリランカ人の男性が強制送還されたことについて東京高裁で判決が出たというニュース、冒頭で皆さんにお伝えしましたけれども、弁護団である小玉光一弁護士からもコメントをいただいています。で今日のチャーター機送還違憲判決、難民申請者を無理やり送還する実務を変えられるのではないかと期待しています。先週の谷口元樹さんが話していた司法で社会を変えるを少しだけ実践できたのではないでしょうかというコメントをいただきました。この判決を受けてじゃあ入管側はどういうリアクションをしていくのかということを踏まえて引き続き注視をしていきたいと思います。さあ今日の放送をもう一度聞きたい方はダイアログフォーピープルの YouTube のチャンネルに、このアーカイブ残しておきます。今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。そしてレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーター、そしてマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。 さあ、来週9月29日水曜日の放送なんですが、総裁選とちょうど総裁選の日ですね、9月29日ということ で、総裁選の当日、この総裁選自体とそして政治家たちの言葉を考えると題して、法政大学教授で国会パブリックビューイング代表でいらっしゃいます上西光子さんをお迎えしていきたいと思っております。レディオダイアラグ、来週のこの時間21時にまたお会いしましょう。本日のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
佐藤圭でした。
ありがとうございました。おやすみなさい。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。